青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社東四郎代表取締役田原文江さんです。青木さん、田原さんは
もうね15年のお付き合いですけどね、はい、本当にね素晴らしい方です。私はよく経営者教育をねもう長年にわたってやってきたんですけど、はい、まあ、成功する経営者はまさに徳と才があると。徳というのは人徳の徳ですよね、はい、才は、まあ、詳細の才ですけど、まあ、この2つを兼ね備えた、素晴らしい経営者ですので、まあ、番組の中でそれをね、掴んでもらえればと思います、
はいはい、それではこの後株式会社東四郎代表取締役田原文江さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社東四郎代表取締役田原文江さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはゲストのプロフィールをご紹介します。田原文江さんは山口県内で名家と評される東四郎の創業者の家庭に生まれ、1995年株式会社東四郎に入社、2001年取締役に就任し、2003年から常務取締役へ、社団法人山口青年会議所第52代理事長、日本青年会議所貸し部会第40代会長などを歴任し、現在は株式会社東四郎6代目代表取締役を務めています。青木さんとはどのような関わりがあるんでしょうか。
私も実は青年会議所のですね、まあ、OB なんですけれども、はい、まあ、以前に山口県の方でですね、私が講演をさせていただく機会があって、はい、その日本青年会議所のイベントですよね、そこで田原さんと出会って、うん、そして田原さんがまあ私のまあ経営者教育のその3日間の講座に15年前にまだ常務の頃に受講してくださって、はい、うん、でまあ、お父様お母様がまあ大変素晴らしい方で、お父様はロータリーのガバナーまで山口で勤められたね、本当人格者なんですけれども、でお母さんお母さんでまたこれ素晴らしいね方なんですよ。でまあご両親にもすごく私も認めていただけてですね、まあ、ある意味では経営哲学、経営者としての考え方を、まあ、ボイスチェンジでしっかりと伝えてほしいということで、まあ、託されまして、まあ、そして常務の頃からですね学びを続け、そしてちゃんと後継者にご自分の力でこう社長になっていたと、まだもう15年間、そしてもう今ねプロスピーカー協会という私が代表理事を務める財団の中でも、はい、参事としてもう重鎮の役割を果たして、うん、もう支部長をやってらっしゃったり、たくさん後輩のその育成にも尽力をしてくださってですね、まあ、本当に素晴らしい方です。今はもう個人的にはメンターとのような存在として私も関わらせていただいている、まあ、そんな感じですね。これだけだけでも番組終わってしまうぐらいね長いストーリーがあるんですよ実は、
はいはい、じゃあちょっとこの後も引き続き詳しくお伺いしたいんですが、うん、はい、会社の6代目として経営に従事されている田原さんですけれども、今回はその田原さんが会社のトップになるまでの足跡を伺っていきたいと思います。まずは田原さん、はい、東四郎という会社どのような和菓子屋さんなんでしょうか。
はい、 あの山口県の山口市には、はい、特産品として山口ウイローというものがあるんですね、
はい、
でその山口ウイローをもとに、うん、私の母方の祖父が作り出したお菓子が東四郎というお菓子でございまして、まあ、ウイロ菓子ですね、
はいはい、今日も実際にお持ちいただいたんですが、はい、すごくこうあの色合いが2色あるんですね。
そうですね、あの小豆とお抹茶と今は季節で、うん、あの栗が入ったものとのこう3種類になってますね、
うん、
今日あのお持ちしたのも朝2時から職人が作って、はい、店頭にも6時半には並びますので、それを持って飛行機に乗ってまいりました。
ありがとうございます。青木さんは召し上がったことは？
もちろんもちろんもちろん、もう何百本も食べてる
から何百本も、
はい、いや本当にそれぐらい大好きです。で私はあの会社のイベントの時には必ず東四郎さんにお願いをして、うん、まあ、うちももう38期目に入りましたけれども、まあ、感謝の集いだとか、はい、そういう時にも必ずですねこのお菓子をみんなに食べてもらってます、うん、それぐらい好きです。
そうなんですね、はい、ちょっとじゃあ改めて食べてみましょうか、
うん、そう、はい、そういいの、
はい、
すいませんじゃあいただきます。
テンションが、
はい、
私は抹茶を、
ありがとうございます、はい、どう
ぞ。青木さんは季節限定の栗、はいはい、ですね、
はい、
一粒一粒手で見てます、はい、そちらのお抹茶の方も白小豆を使っているっていうのは珍しいんでございますので、
うん、
ぜひ、
うん、
いかがですか？
美味しい。
ガンガンとこ食べてらっしゃる。皆さん、うん、美味しそうに食べてくださ
って。ブースの向こうで全員食べてます。いただきます。あ、はい、もっちもち、はい、
ですよね。ね、なんか、ね、皆さんが思われているウイロの概念が変わるっておっしゃるので、はい、まあ、ウイロと、まあ、東四郎がこういうものだと思っていただければ嬉しいかなと思います。うん、
あ、でもすごいお豆の味もしっかりして、
そうなんです
ね、美味しいですね、
はい。ありがとうございます。
それ、でもすぐ硬くなって、
そうですよね、はい、なのでこれはあのセロハに巻いただけのものなので、はい、あの3日間のお日持ちですけど、これを密封してお日持ちするようにしたものもご用意してまして、はい、そちらはレンジ東四郎というお菓子でございます。
そうなんですね、はい、ちょっと後ほどゆっくりいただきます、はい、ありがとうございます、
はい、
さあそしておじい様とおばあ様が東四郎の創業者とお聞きしたんですが、はいはい、田原さんは95年に東四郎に入社されたということで、はい、それまでは何をされていたんでしょうか？
あの95年のですね1月17日にですね、
はい、
阪神淡路大震災が起こってるんですけど、
はい、
私大学4年間神戸で過ごしてまして、
うん、
被災しちゃったんです、ね、
そうなん
ですね、なので帰らざるを得なかったというか連れ戻されたというのが正直なところです。
あ、そうなんだ。
もうこのまま、うん、やはり高校まで地元山口で育って、うん、でも周りの方がみんな知っていて、ちょっと息苦しいところをですね、出ていくと自由を得たこの4年間をですね、楽しんでたわけですよ。でそこでこう、まあ、いろんなこう新しい経験もして、もう少しそう地元に戻れって言われるだろうけど、もうちょっとなんか社会勉強したいなと思って、これからもっとと思う時のだから3月が卒業式ですけど、その1月に、はい、震災に遭ってしまいまして、もう帰らざるを得ないし、なんて神様は私にこんな意地悪をするんだろうと実は思ってましたね。
なるほど。卒業間近の1月ということですよね。そこから、まあ、連れ戻されたという状況から1995年に入社されまして、入社直後というのはどのようなお仕事されていたんですか？
はい、実は私も入社というふうに書いてますけど、もう子供の頃からその中で生まれ育っているので、
はい、
なんか入社も減ったくらいもなくて、
うん、
お店に立ったのは3歳なんですね。
あ、かわいい
3歳からお店に
リアルおままごと。
かわいい。
そうですよね。しかしじゃあ接客も、
接客もしましたし、工場の中で一緒にスタッフの人たちと一緒にこう作ったりとか、本当にリアルままごとをしてたんですよね。でなのでその中でできちゃってたので、何をするわけでもなく、本当に遊ぶわけにはいかないので、ちょっと家を手伝いなさいっていう会社の入社ですね、
うん、
だから入社式もしてもらってないですし、
うん、
はい、でその中で何の仕事をしたかと何でもしてましたってこと、
うん、
でもできちゃうんですよ、子供の頃からやっちゃってるから、う
ん、見て学んでますもんね。
そうなんですよ。だからもう一度、うん、まあ、製造の部分もやりましたし、お店にも立ちましたし、経理にも立ちましたし、
うん、
まあ、ずっと朝から晩まで会社が動いているところのサポートプラスでやってきて、日が過ぎたという感じですね。
うん、 そこからこう取締役、そして常務取締役と時が流れるわけですけれども、はい、たくさん和菓子のお店がある中で、うん、こう生き残るために何かこう考えたこと、
いやー、なんでしょうね。私の場合はこれも一つの家業ですから、ライフワークなんですよね。
あ、仕事というよりはもう
仕事じゃなくて、なので子どもの頃からお家の中には社員さんがいたりとか、ご飯を食べる時にはみんなでとか、何かがあるとしたらみんなで旅行とか、常に家族で動いたという記憶が全くなくて、いつもどこかに誰かがいる。で、母や父がいなかった時には社員さんが見てくれる、おじいちゃんもおばあちゃんもたちが見てくれるっていう形なので、どっちかっていうと家族のつながりは薄いかもしれないですよね、
ある意味
もう母なんかは子供も大事だけれども社員や商品も大事だっていう人なので、商品に対して焼きもちを焼いてたこともありますもんね。なんか東城の方が大事にされるみたいな、
自分より娘よりも商品の方が、
そうですね、なんか商品は何もできないでしょって、あなたは何でもできるでしょって言われて、確かにと思って育ってましたし、この商品があってお客様や皆様が喜んでくださるから私たちが守られている。だから親に感謝する必要はないけど、このお菓子を作ってくれたおじいちゃんもおばあちゃま、そしてそれを支えてくれる社員さんにはいつも感謝しなさいって、これしか教えてもらわなかった。
なるほど、青木さん、今までお話聞いていかがですか。
なるほど、まあ、本当深いね。まさにその中小企業でこの歴史のある会社、まあまさにこうベンチャーで大企業になっていくようなユニコーンと言われるような、そういう急成長する会社とはまた違ってですね、100年企業、まさにこのゼブラ型って言われるんですけど、本当にこのお客様を大切にし、社員を大切にし、地域社会とともにこう確実に着実に信用信頼を得て成長してきた会社のまさにこう跡取りのその環境が、会社の環境が田原さんを育ててるんだろうなと。だから家業、そして事業、そして企業と、やっぱりもともとは家業から大きくこうなっていっているので、すごく今感じるものがありますね。だからまあうちの子供たちも2人とももう独立して仕事してますけれども、起業してるんですよ。でもその経営者教育っていうのは環境の中で身につけてってる感じ。そうやってこの立派な社長に育ってったんだなと思いました。
はい。なんかこう家族が上司のような、そんなこう関係だと思うんですが、ちょっとこう息苦しいなと思った。
もうそれは。家に帰れば親だし、会社に行けば上司だし、逆にどんな時間を過ごしているのか、どれぐらいお給料があるのか全部分かってるわけですよね。
そうですよね、
だからずっと監視されているっていうふうに思ってて、何かをすると親は、まあ、家業を継いでくれるからって力になりたいと思っていろいろ言ってくるんですが、私はなんで自由にさせてくれないんだろう、なんで私をもっと信頼してくれないんだろうと思ってる時にこの学びに出会ったんですね。なので青木先生にそのことをお話しすると、先生はこのようにいつもね本当にうなずいてくださって、必ず言われてたことが、それは田原さん事実ですかって、解釈ですかって聞かれるんですよ。私は胸を張って事実ですって言ってたらそっかって、でもねって、親ってねって、子供にはね愛情があるんだよって父親の方に言われてでもっていう、そこでいつも葛藤してましたけど、まあ先生の話は素直に聞ける。だからその瞬間だけはね素直に書いて帰るんですよね。だからいい学びでって母は言うわけですよ。そうしてまたちょっとやってくると、こうじわじわと自我が出てくると、学びに行った方がいいんじゃないのっていう言い方になり、まあ15年経ったって感じですね。
なんかそんな葛藤がありつつの15年だったんですね。
もうあります、今でも時々出ます。
あ、そう、
正直言いますと。
さあ、そしてちょっと和菓子作り、そして販売の大変さという点でもちょっとお伺いしたいんですが、はい、先ほどお持ちいただいたお菓子も午前2時から作っていただいてっていうお話聞いたんですが、職人さん毎朝2時に、は
い、そうですね、全員ではないんですけど2時からスタートをして、やはり蒸したて出来たてが一番おいしいものなので、はい、おいしい状態でお客様に届けたいという思いから、それだけは 創業以来変わってないですね。
あ、もう創業以来ずっと、
はい、ずっとです。作り置きをせずに、はい、
今年で何年でしたっけ。
77年になります
ね。
77年間ずっと2時から
2時とか1時、もうひどい時はもう12時ぐらいから、忙しい時はです。それはもう作る生産の量に応じて協力してくれてますけどね。
うん、朝っていうのが夜、朝っていうのが2時ですから、
ね、そうですよね、はい、ちょっと感覚の違いですけれども、
でも皆さん大変とおっしゃるんですけど、やはり職人たちは作った自分のものが美味しいって言ってくれることが嬉しいので、うん、まあ寒い冬とかね、体調がちょっといまいちの時にはそう思うかもしれないんですけど、うん、皆さん本当に、まあ、プライド持ってとか喜んで出てきてくださるっていう、うん、そういうところにも感謝ですよね、
うんうん、素敵な職人さんたち、
う
ん、
そうです。
そうか、何人ぐらい職人さんはいらっしゃるんですか。
職人と言われるものはですね、まあ5人6人ぐらいですけれども、はい、東四郎を作れる今の職人っていうのはもう2人ですね。
2人ですか。
3人、はい、見習いを入れて今3人ぐらいです。
全社員はでも今何名
ですか。80ちょっとですね。
80ちょっとなんですよ、
はい、3倍も入れるん
ですけど、あとだ店舗とかね、
店舗もあります、
はいはいはい、
すごいです。
少ない、
ね、少ない中で、はい、あのなんていうんですかね、こう毎日毎日が生き物のようにこの材料がなるわけですね、うん、で蒸しの工程という、蒸し上げる工程が一番ここがあの技術なんですけど、うん、気温や湿度やそういったものでとか、まだ材料の状態で、うん、蒸し時間や強さが変わるんですよ、う
ん、なるほど、
うん、だからそういうところをこう研究しているというか、うん、体感していることが楽しいと思える人は残っていくんですけど、うん、これだけ AI が発展していっても難しい部分ですね。
あ、もう人の感覚
というか、人の感覚でしかできない部分、うん、まあそれがうちの強みでもあるので、うんうん、そういったところが面白みさでもあり大変さでもあるっていう、うん、はい、
なるほど、はい、先ほどの作りたてをっていう話もありましたけど、はい、ということは販売も早い時間から、はい、
そうです。一番早くて、6時半に開くお店が、朝のですね、6時半にオープンするお店が一番早いかな。
あれ新幹線のところ早いでしょ、
はい、が6時半ですね。
6時半でしょ。
あとはでも、7時から、それでも7時から、一番遅くても8時
遅くて8時ですか。
8時か8時半ですね今ね。これでも働き方改革してちょっと変わってきてるんですけど
改革後の時間が
ちょっとずつちょっとずつ、あ、後ろが短くなってきてるって感じかな。
あ、早い時間に終わるという
か、あと定休日を入れるようになったとかですね。
ということは昔はなかった。
ないですけど、今でも365日会社は動いてます。元日もお仕事してます。一番お客様が多く来られる時なので。
そうなんです、はい、やっぱりお正月は。
そうですね、うん、皆様がお休みになられるとか、そういう時にはやっぱり山口のお土産とか、うん、ふるさとのものだというふうに帰ってきてくださる方がたくさんいらっしゃるので、うん、はい、あの工場は365日稼働してます。でも、まあ、スタッフはちゃんとお休みを取りながら交代でやってますが、うん、会社だけはずっと動いてます、うん、
空港にもね、
はい、
あります
しね、山口宇部空港にも7時から、はい、
やってます。
じゃあかなりこうお土産に、うん、買われる方が多くいらっしゃる。
そうですね、あの山口しかでしか買えないんですよ、卸をしてないので。百貨店だとか。そうなんです。
あの昔はでもやってたんだよね。
やってました。
でもクオリティを維持できないっていうのやめたんだよね。
やめちゃった。
僕これがすごいと思ってるの。
なるほど。
クオリティ重視なんですよ、
はいはいはい、
うん、そうなんです。おじいちゃまがもうあのまだ創業者が生きてまして、はい、やっぱり拡大路線で行ってやっている時に品質が落ちてくる、うん、先ほど申し上げたように硬くなってくるので、うん、食感が変わってくるんですよね、うん、そうするとやっぱり嗜好品なので味が変わったとなると皆さんが離れていって、うん、そういうものを作ってるんじゃないと、
うん、
であの出来物と、うん、あの食べ物屋は大きくなると潰れるんだっていうのがうちの会社の中
にある。
大きくすることではないと。
面白い。
青木先生もおっしゃるんだけど、大きくなっていくものなんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
あ、意図的にではなく、
なくて大きくなっていくことをそんなに拡張する必要はないと言われて、まあ、そっちをやめて直営店に切り替えていったっていうのが、うん、まあ、今の40年ぐらい前からですかね、うんうん、当時の金額で3億ぐらいの売上減なんですって、うんうん、でも利益は5000万上がったんですって、
うんう
ん、いかに直営卸にすることでコストがかかっていたか。
そうなんです。そういうこだわりも青木さん、こう長く続く。
そうそう。そして今の意思決定っていうのはね、やっぱり本質的なんですよ、うん、本質的、長期的、客観的な判断、これはやっぱりね、お客様の立場に立って 本当の意味で良い決断をしたっていうことですよね、うん、素晴らしい。
そんな中で、うん、一方で東城にはピンチもあったというふうにお伺いしたんですが、はい、ちょっとインターネットの記事に、
はい、
お家騒動ということが書いてあったんですが、
はいはい
はい、具体的にお聞きしてもよろしいですか。
そうですね、まあ、2世代目ですね、創業者の子どもたちの中にやはりもっと会社を良くしようという思いからですね、
はい、
まあ、本当にその一つだったと思うんですけど、やっぱり他事業に手を出そうとしたり、やはりそういう会社高度経済成長の時なので、はい、大きくなっていくことが会社なんだっていう、そういうおじの考えもあった時にやっぱりうまくいかず、こう社内というよりも家族同士でやってますから、正しさと正しさがぶつかるわけですよね。でそんな時に長男であるおじが、49歳で急性白血病になり、長男がいることで守られていたものがどんどんとこう崩れていきという形で、まあ、うちの母とあのおじなんですけどね、母の兄との関係があまり良くなく、でも母は実家がなくなることは嫌だし、おじいちゃまの思いはつけていきたい、でもおじはおじでこの会社を大きくして次世代につなぎたい、ここがせめぎ合ってたって感じですよね。あの祖父が亡くなる時に母に言ったのは、男の人というのはやはり見栄を張りたいし、そういうものだと、だからしっかり握ってなさいと言われたらしいんですね。で私自身も母方の実家の商売ですので、はい、まあ、外孫なんですけれど、はい、やはり祖母から母、母から私と、やっぱり変えてはならないものをつなぐのはこう娘から娘みたいなところがあるので、私が養女になって東四郎というものがどういうものなのかっていうのは子供の頃から聞いてましたから、祖母の養女になって会社をもう守るというよりもちゃんと見てなさいっていうふうに言われました。だから私が後継者になるとは思ってなかったんです、その時は。
そうなんですね、うん、
なんかテレビドラマになりそうな話だねこれは。
本当にこう、ね、家族の中のいろんなことがせめぎ合って、うん、
ね、ね、
ありますね、うん、そっか。そしてあのコロナ禍もご苦労があったというふうに伺ったんですが、
やはりあの人に会えないということでお届けができないし、あと帰省もできなくなるというところで、さあどうするというところですよね。
そうですよね、お土産でっていうこともいるっていうことですよね。
まあね、その時もさすがだなと思ったんで、私はそうやってピンチだと思ってて、じゃあ何かっていうことであのオンラインをちょっとね始めたりとかってしてたんですけど、はい、その時に私の師でもある父や母はなんて言うかなと思ったら、あんまりこうなんていうのかな、驚いてないというか焦ってないんですよね、
あ、コロナ禍というものにも。
で、
はい、
でなんでだろうと思って聞くと、いや、うちだけじゃないでしょと、どこもみんなそうでしょと、ちゃんと本質的に良いものを作ってで、ちゃんとお商売してたら残るものなのよと、そこが試されてるからっていう、うん、またね、
素晴らしい、
グーの根も出ないことを言われるとですね、
素晴らしい、
おっしゃる通りだな、うちだけが業績が不振であるとか、うちだけが悪いっていうんだったら焦んなきゃいけないけど、うん、どこも悪いんだから基本に戻りなさいと、すで、
うん、
にそこでした。
青木さんからも素晴らしいと言葉ありましたけど
いや素晴らしい、もう本当に素晴らしい、
ね、でも ね、いろいろやりたくなるんですよ、
コマのね、その回転の軸ってあるじゃない、コマの軸、はい、これなんですよ。つまりパーパス、目的がずれてないんです。どんな時でもお客様を見て仕事してるんですよ。お父様お母様のその一言って深い。私はやっぱり38年経営してきて、まあ創業者ですけど、
はい、
私も実は質を追ってきました、うん、コロナ禍でも私も研修事業で半年間全く営業できませんでした、うん、でも私も全くブレなかったですね、
うん、
で社員がみんな一丸となって、この時はもうお客様満足に、一番困ってるのはお客様だと、だからお客様の売上の増大、業績の向上、そしてちゃんととそのお客様が良い経営ができるようにサポートしようと、そこでみんながその今まで過去そのまあプログラムというものをね、営業のプログラムを購入いただいている方々の満足度を上げるために無料で使い方を一生懸命フォローしたんですよ。そしたら業績が上がった。だから利益は目的な結果であると そうですよね、田原さん。
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、でもね、やってるといろいろやりたくなっちゃって、うん、そうそう、衝突するわけですよ、うん、でもこういう風にね、あのメンターである青木先生がいらっしゃるから、うん、そっかって聞いて素直に従ってまいりました、うんうん、
そしてこう事業を継承していって、はい、こう創業理念を現代に合わせる、うん、マッチさせるために何かこう苦労していることなどはありますか？
まあ、苦労というか、私たちはおいしさを通じてお客様の喜びと幸せに貢献するってあるんですね、うん、で、おいしさって祖父が作った時のやはりこう甘いものというのは戦後ですからすごく貴重で、皆さんが本当に笑顔になると思うんですけど、どうですかね、今甘いもの食べちょっと罪悪感ないですかどちらかというとね、
ちょっと思ってしまうこともありますね、
はい、だから喜びとか幸せの形がやっぱり時代によって変わってきてるんだと思うんですね、うん、で今までだったらその食べることの喜びっていうところも美味しさで喜ぶっていうところもあるけれど、逆に言うと今はこのコロナ以降は人に届ける自分のことを思ってもらっているという無言のメッセージになる、うん、どうしても和菓子っていうのは慶長事業の手土産もはじめ、うん、慶長にこう付きまとっていくものなので、うん、そこに皆さんの人生の折り目節目にも寄り添っていける、うんうん、そこでの喜びっていう幸せっていうものを本当にもう一度こう考えていくと、結構人とつながっていることが喜びって感じる方今多いんですよね、
うん、
だから私たちはお菓子を通じて語らいの場を演出したりとか、相手のことを思いながら語らいの話題になったりとか、なんかそういう演出にお菓子が使われると嬉しいなっていうふうに思っているので、まあ苦労というかそういうことを逆に楽しみながら理念を体現させていただいてます。
さあということで、今朝もあっという間にお時間が来てしまいました。田原さんのお話伺いましたが、青木さんいかがでしたか？
作った話だとか持った話だとかいうものが全くなくて、
うん、
まあ等身大で本当にその地方の、まあ、山口県を代表するやっぱり名家藤四郎のやっぱり事業継承者、ああいいですね田原さん、やっぱりそういう感じ素晴らしいと思いました。うん、はい、
さあ次回も株式会社藤四郎代表取締役田原文恵さんをお迎えします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。